アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2623回1月16日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは20歳の時に見たアップル製品です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。 Mac の OS のバージョンは漢字トーク7ですかね。今考えれば安定などしておりませんでしたが、全てが愛おしい感じで可愛い可愛いしていた三浦です。コープランドどこ行った。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。大学に入ってキャンパス内をうろうろしてた時に、たまたま教室に入ってみたのがネクストでした。存在自体は知ってたんですが、自分の大学にあったことにびっくりしたことを覚えています。その時は見ただけで終わってしまったんですけどね。今日もよろしくお願いします。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。大学にあった Mac の OS は確か9だった気がするんです。少しして OS10 が出始めたのをネットで見て、新しくなるんだなぁと覚えがあります。その頃はまさか自分が Mac 使いになるとは思ってもいませんでした。今日もよろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。 Apple Intelligence がリリース時の約2倍のストレージを占有しているという記事が出ていました。 iOS 18.1 や iPadOS 18.1 で初導入された Apple の AI 機能 Apple Intelligence が新機能導入に伴い初期リリース直後の2倍近くのストレージを占有しているということが明らかになったということです。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。お二人とも iPhone 16をお持ちなんでね、
いいえ、
Apple Intelligence が楽しみですね。
16じゃないし、私は。
あ、そうでしたっけ
?15 ですね。
15でもいけるんちゃいます
か。いけます、いけます。
そうですね。ね、
どんなんか教えてくださいね。
動き出したら。もちろん。
ほんまに。いつまでこんな今中にやろう。
でも Mac の方では動くでしょ。
あ、マさんはそうそうそう、ね。M1 やけどね。
いや、僕も Mac は M1 なので。
あ、そうですか。それ楽しみにしたいと思います。これストレージ倍近く占有っていうのはちょっと辛いですね、iPhone は。何ボード拾えるのかな。
記事では7ギガですかね。
最初は4ギガって言っとったんですよ、そう。でところが動き出してからいろいろ測ったら iPhone、iPad、Mac のいずれを使用していても同じく7ギガバイトを占有すると925 Mac の記事が言ってます。ストレージに余裕がない場合に特定の機能を無効にすることで必要容量を減らすといったことはできないんだそうです。
ほらまあ
もう取るからには絶対取るよと。
これでもストレージもし元々余裕がなかったところでこの Apple Intelligence を走らすとどうなるんでしょうね。7ギガも例えば3ギガぐらいしか余裕がない状態で走らし始めると、
どのタイミングでこの容量増加があるかっていうのは分かんないですけど、多分この文章だけ読むと OS のバージョンアップのたびにゴンゴン増えてるという感じにも取れるので、もしかするとバージョンアップが止まるっていう、
あ、可能性もありますね。
かもしれないですね。
最初4ギガで7ギガになったってことは、使っていくことによって学習がなんかあって展開していくゆえにデータが大きく膨れてるってことないですか。
あ、そういう意味合いで書かれてるんですかね。これは
私はそう感じたんやけど、実は分かんないけど、アップデートして
18.0 が出た時から、うん、18.1 が出てインテリジェンスが乗って4ギガ上がって、はい、18.2 になった時にまた7ギガになりみたいなことを言ってるのかなと私は捉えました。
そういうわけではないと思いますね。
あ、そうじゃないんですか。
ちょっとはっきりしませんけど、
だから一番下の容量のモデルの64ギガとかなくなったり128が一番下になったりとかしてる、
うん、そこはあるでしょうけどね。
もうみんな春さんの真似して一番大きい容量の iPhone を買うようにしましょうね。
私は今は最大容量じゃないですよ。もうそれはやめました。
それでも512なんでしょ。
512です。
十分大きい。
まあまあそう
なんです。私なんか256買うてそれでもまだ余ってんのに。 なぜか iPhone だけはね、いっぱいならないんだよ。だいたい消すからね、入れてても。大きいアプリ入れて使ってなかったらもうどんどん消していくので。
はいはい。
Mac はそうじゃないね。入れとくと安心するから何でも買ってしまってね。いつも困るんですけど。
記事にも書かれてますけど、プライバシーを重視しているからこそ、自分たちの端末に
データを蓄えないとね。
AI のデータを入れて、それを見に行くのがメインなので、インテリジェンス自体がどんどん増えていくんでしょうと。
そこへのこだわりがどこまで持つのかなっていうのはあります。
でも、iCloud を AI どこ活用するのはないんですかね。
あ、込み入ったことになってくると、クラウド上と共同しながら、
うんうんうん、なるでしょう
ね。やってはくれるんですけど、基本はローカルのデータを見ようとする仕組みなので、もしかすると iPhone 側の容量が少ないと、今後はでしょうけど、もうローカルにインテリジェンスの基礎データを置けないので、プライベートクラウド上のを見に行っていいですかみたいな。その代わり、iOS 上のローカルのインテリジェンスデータは小さくて済みますよみたいなオプションがついてくるのかもしれませんが。
はいはい。
はい。まあ今はないでしょうね。
私が見つけた記事ですが、ブログ気になる気になるさんの記事で、サテチの M4 搭載 Mac mini 向けスタンドハブは電源ボタンの問題も解決。2月中旬より順次発売へ。という記事がありまして、以前も Mac mini の M4 モデル下に引くハブの商品紹介したとき、三浦さんがこれだとさらにまた電源ボタンを押せなくなる
って。すみませんね。
ぼやいてありましたけど。
いこちで申し訳ございませんね。
いやいや、そうしたらサテチは対抗してくれましたよ。ちゃんと下に引いてもスイッチ押せるんですよ。奥のスイッチのとこだけね、切り欠きがあって、本体の隙間が大きく開いてからそこ指入れてちゃんと電源ボタン触れるようになってます。
素晴らしいじゃないですか。ありがとう、サテチ。
サテチ買ってくださいね。
本当ですね。買いたくなる。本当、マックミニ買ったらサテチも一緒に買いたいぐらいな気分になりましたよ。
は
い、
気分です。
そもそもマックミニまだ持ってないから、M4 ね。そうそうそうそう。
本体持たん、アップルペンシルプロ買った
よ。よう言うわってこと
で
ね。
いいですね。
本当ですよね。
これ本体なしで買えばいいじゃないですか。
だよ、来ちゃったけど。反応しない、やっぱりね。
当たり前。古いやつにね、やってるでしょ、それ。はい。この製品名が Mac Mini M4 Stand & Hub with SSD Enclosure という名前で SSD 入れられる。価格 $99.99 で、まあ記事によりますと約 15,800円。2月中旬限定販売が開始されるんで、3月には広く発売開始。だから、アメリカよりはちょっと遅くなりますが、日本でも発売されると予想されますということです。今、サテチの製品って量販店さんでも並べて置いてるので、普通に買える日がね、来るんじゃないかとは思います。
そうですね。
形もいいですね。確かに。スッキリぴったりって感じですね。
まだもう机の上、ここ Mac メニュー置く場所とか確保してたりしないですか？
いやいや、まだまだまだまだまだ。
そこまではしてないですか？
そこまではしてない。予算がね、先に子供と iPad を共有することを優先しなきゃいけなくて。iPad Air を先買うことになるので、そうすると予算が、ね、そっちに引っ張られている。はい、まあそもそも冷蔵庫にめちゃめちゃ引っ張られたので、は
い、その問題が大きいですね。
そう。多分買う気満々で2月のなんかのキャンペーンで買おうかなと思ったけど、やっぱり無理で、来年度、2025年度、どっかで買えればなと思ってます。はい、
2025年度って。
はい。はい、
4月に。今度の春、今度の春ってことね。
そうですね。
はいはい。
そのうち次の CPU 乗ったミニが出てくるかもしれないので、もしかするとそこまで引っ張るかもしれませんが。もうずるずる言ってます、
はい。ねえねえ、はい。三浦さんのお話ついでで、もう一つこれ。はい。三浦さんがこの前買った Apple ハードウェア、Apple Pencil Pro。まあ対応する新型 iPad はまだ持ってないという話をね、さっき今しましたけど、テクノエイジさんにこういう記事がありまして、Apple Pencil を使わない選択肢、有線接続だが、筆圧検知対応の低価格スタイラス、ソナーペン2を試す、という記事がありました。ソナーペンですよ。なんか海の底を潜ってピンピンってこう、さらに追っかけてるような感じの名前ですけど。
ソナーですね、あれもね。
キックスターターでクラウドファンディングを実施していた製品なんですが、もうキャンペーンは終了しまして、レビュー用に評価機を送ってもらってこの記事を書いてますということでした。だから今購入できるのかな？最後の映画では、現在は遅延プレッジとして引き続き支援購入が可能となっています。発送は2025年4月の予定ですということでね。今でも購入はできるみたいですね。写真で見ますと、白くてペンシルの形してるっていう点ではアップルペンシルなんですけど、ちょっとこれ太いんかなって気がします
ね。なんかそんな感じしますね、写真を見る限りは。
ね、 一番ペンの後ろのあたりからライトニングケーブルとかあんな感じのケーブルがビューッと伸びてまして、その先端は USB-C でようですね、これは。
C 接続みたいです。
本体からケーブルがどうも外れないっぽいですね、これ見てると。うまいことしたもんで、本体の軸に切り欠きが切ってあって、そこにケーブルとか端子が埋め込めるようになってて、巻き付けて収納できます。
あ、
うん、だからまあケーブルブラブラしてて邪魔な場合はそうやって。でも収納したらペンとしての使い道はなくなるから、本当に収納の時だけですね、こういうのはね。
使う時はそうですね。
そうですね。有線とはいえ筆圧感知もできるということなんでいいんじゃないですかっていうことでね、お値段気になるんだよな。お、安いですね。5,200円。
お
ー、かなり安いです。
まあね、それならね、確かに。
そうそうそう。香港ドルでやってるとか書いてあるから、中国のようですね、作ってんの。45US ドル。その今、キックスタートのページ見てるんですけどね。日本円で書いてくれてないから、ちょっと香港ドルで298ドル。で、日本円で行くと、6037円。これ1月11日現在ですけどね。
はいはいはい。はい、
まあまあ5、6000円っていうことですね。だからね。
安いとは確かですね。
うんですね。うん、
アップルペンシルの、特にプロと比べると、
ね、うん。そうですね。
言っちゃ悪いですけど、アップルペンシルもうちょっと安く作れるんじゃないの本当は。ってすごい思ってるけど。高いよね、あれな
んだ。高い。本当に高いね。
悪いとは言わないですよ。だからもうちょっと高級感あってもいいと思うよ、そうやったら。白いのっぺりもさ、高級感って言うんかもしれへんけど、もうちょっと高級感あってもいいんちゃうってか、思うんですけどね。そんなしたらまだ高鳴るとか言うんでしょうけど。
そう、さらに高くなって、今度はペンが重くなって使いにくいとかっていうのもあるかな。
でも、まあ普通のアプリペンシルしか使ったことないですけど、ちょっと軽すぎる気するんですよね。
あ、本当？
うん、私はもうちょっと軸が長くて振り回しに勢いがある方が、うん、私はですよ。
使いやすい。
うん、使いやすいように思うので、まあそれ人それぞれですけどね。基本だって A 書くから G 書くような持ち方しないですか。そんなことない？
G もたくさん書くからね。
あ、そうかそうか。私あんまり G 書いてませんからね。もう A 書くだけのストロークにばっかり振るからね。
はいはいはいはい。
普通鉛筆持つときって先に近いとこ持つでしょ。
うんうんうん、
あそこまで近く持たないもん。もうちょっと2、3センチ後ろを引いた感じで長くして、ね、
はいはいはいはい。
ね、ストローク稼ぐのに使ったりするからね。アイビスペイントとかね、グラフィックアプリ使ってこんな感じですっていうテストね、されてる絵も、写真もありました。
傾き、通圧、両方使えるペンって、ね、なかなかないとか、アップルペンスしかできないから、
うん、
いいですよね。
そんな、三浦さんのハードウェア購入困難の旅。まだまだ続くかもしれませんが。
そうだ。
番組的には気になったのが、ブログ気になる気になるさんの記事で、Apple ニュースアプリをさらに多くの国で展開する計画かという記事がありまして、ファイナンシャルタイムズが、Apple はニュースアプリを米国、カナダ、英国、オーストラリア以外の国々にも展開する計画を進めていると報じてるんですね。これ本社は日本にも来るかもしれない。
どうなんでしょう。
そのアップルニュースおよびそのサブスクリプション版であるアップルニュースプラスは、雑誌や新聞の記事、ゲーム、ポッドキャスト、ニュースレターなどキュレーションされた個別対応型のコンテンツを提供する。で、これを広まったらみんなアップルニュースの話題になるでしょ。みんな検索するでしょ。うちの番組が見つかるわけですよ。
なるほど。
で、お、何やこれとか聞いてもらって、アップルニュースには流行っていただきたい。そんな自分の番組のところだけ考えてそんなこと言ってますけど。
いいと思います。
まあ日本で展開されるかどうか不明という。どうなんでしょうね。見方によっては SNS でデマとかが拡散しやすい今の時代に、ニュースサイトがもっとしっかりして、第一情報はやっぱりニュースサイトから拾うっていうようにしてもらおうという狙いがあったり。
そういうわけでもないかなとは思うんですけど。わかりませんけど、個別に各社が独自でやってるニュースを横断的にまとめるっていう、まさにキュレーションですよね。
はい。はい。
日本でも、ヤフーニュースも一種もキュレーションみたいなの
もあるんですよね。まあまあそうですしね。うん。
あと何でしたっけ、スマート、なんとか。
スマートニュース。
スマートニュース。
ただその点のアプリ、随分昔流行ったことありましたよね。いろいろ出たことありましたよね。
うん。
Google ニュースってまだあるんでしたっけ。
そうですね。私はなんか、なぜか Google ニュースばっかり見てますね。
あ、そうです
ね。そうすると、自分が見たものにどんどん寄っていきますね。
あ、そうね、そうね。
これがいいのかどうかなと思いながら、本当自分の好きなニュースばかりになるので、それはそれでありがたいんですけど、すごく自分の視野が狭くなってる気もします。
それは言える。意外な視点からものを見るっていう癖がないと、本当一方向からもなると思うんですよね。
そうそう、う
ん。SNS はまさに一方的な視点になりやすいっていうのはありますよね。
うん、
そこをこういうニュースのキュレーションサービスである程度広くっていうのは期待できるのかもしれませんけど。
でも先見せられててだんだん寄っていくっていう。
寄っていくっていうのは。
そうそうそう。
ね、
まあ広告ありきでその人の趣向を、ね、捉えたいっていうのがあるからそうなるわけなんですけど。
最近は違うかもしれませんけど、Google よりもチャット GPT で調べたりすることあるんですけど、
はい、
あれの欠点というのは回答が一つなんですね。チャット GPT が出してきた回答。Google 検索でやると一応いろんなリストになりますよね。いろんなサイトが紹介されて、
うんうんうん、
だからチャット GPT だと一つしか回答が出てこないので、それが合ってるかどうかというのをちゃんと裏を取らないといけないなっていう
のは。春さんは無料なんですか？有料のチャット
GPT？ 有料版ですね。
あ、有料版ですか。ひょっとして3万円の方？
はい、いやいやいや。
超高級な。
いくらでしたっけあれ？
4000 円かなんか。
あ、4000円か。
ぐらい月額それぐらいのやつですね、はいはい、
なんか3万円のコースチャット GPT が用意したら、ね、みんな殺到して逆になんか大変運営が大変なことになってる、
ね、大変だったとありましたけどね、
それをちょっとニュースの Google の時で CNET Japan に記事が出てたんですが、 Google 1日のニュースを約5分にまとめるタイパ機能デイリーリスンをテストということで、これはだからポッドキャストの向こうを張る感じになるんかなと思うんですが、パーソナライズされた最新ニュースの要約を AI で生成し音声で伝えるというんですが、これまあまあ流し聞きするのにはいいかもしれんけど、ラジオ番組的な感じの気持ちの入り方は多分リスナーさんはできないんじゃないかなって気がしますけどね。だからまあ言うたら出来のいいアナウンサーさんですよ、AI が読む、
うん、
そこは間違いのないもんを教えてくれるけど、でもラジオ番組の面白さは自分がこんな番組やってて言うのもあれですけど、喋ってる人の個性とかその人が何考えてるかみんなこう大体普段から聞いて、この人やったらこう言うやろうみたいなんで、うん、まあ共感したりとかそういうのあるから、まあそこまでのものにはならないのかなっていう気はしますよね。は
い、
まあまあでも情報ツールとしては生きたものにはなるかと思います。だからうちの番組が窮地に立たされるんじゃないか。週3回じゃ戦えないじゃない。もう毎日出さない。
そうだね。
それも Google ニュースで聞いたしとか言われるのに。腹立つとか言うてね、朝から。
中身はジェミニーで動いてると思うから、
はい、
あのレベルだとするとニュース読み上げぐらいかなと思いますけど、そのうちその辺もこなれてきて、
そう、
パーソナリティが2つのジェミニーみたいなので掛け合いしながら読み合わせみたいなことをやってくると思うんですよね、
はい、
そうすると意外に面白くなってしまうかもしれません。
ああ、もう。
わからないけど。
冷蔵庫壊れたんだよとかこう言い出す。
あ、そうそうそう。ほら僕じゃんみたいな。
そうですね。はい。
ネタ取りやがってみたいな。
ね、そうそうね、そう。日本に帰ってきたら風邪ひいて困ってるんだよとかいう AI もいるかもしれませんけどね。
そうそうそう。はい、そう
寒すぎますよね、ほんま。
ね、はい。最後に記事ではないんですが、今回 CES2025 が収録中には開催されていて、いろんな日本からのメディアの方、記事をネットに上げておられます。日テレ R&D ラボさん投稿で X ですが、待ち望んでいた Apple Vision Pro 用の可変インサートレンズ発見。シドプラス3からマイナス 3D に対応。私も近視メガネなので試したところ、クリアで視線操作も良好につき、ワンセット購入。多人数での体験会がはかどりそう。一般販売は少し先とのこと。VOY 社のブースですというふうに動画をつけて投稿されてました。これ本当にビジョンプロのレンズのところに当てて変えれるんですよ。
ビジョンプロのレンズのカスタマイズする必要はないんですよね。
そうそうそう。うん、これがあればね、実際試しても綺麗に見えるいうことですから、それはもうビジョンプロのまつわる何か商品が出てももう値段とか聞く気にならないですね。
これいくらやったんでしょうね、確かに。
あ、そう。
そうね、
もうこのレンズワンセットで12万言われても多分驚けへんもん、そうやろなと思うもんね。今年ビジョンプロの次の展開が期待されるんですけど、どうなるんでしょうね。
廉価版が出るのか出ないかとか。
廉価版でもちょっと高いような感じの噂ですからね。
うんうんうん、まあでも各社、しのぎを削っていいものを出していこうというふうに見えるんで、頑張っていただきたいところですけど、ね、コンテンツが爆発的になってる気がしないんですよね。
はい。まだそうですね。
すごいもんが見れるのはわかるんやけど、何が何でもそれで遊びたい人がたくさん出てくる回ではそこまで至ってないような気がするから。
うん、そうですよね。一個一個は面白いコンテンツあると思うんですけど、数が少ないですよね。大阪万博でたくさん出るんじゃないですか。ない。
大阪万博
ないの。ない
の。大阪万博ってひょっとしたらあの、ミャクミャク？
ミャクミャクちゃん。はい。
ミャクミャクなぁ。ってだけど。いやまだ行く気にならないでしょ、私。今年
開催でも。全然ならないです。
全然行く気せえん。
周りに行きたいって言ってる人はいない。
いないのか。
いや、前の万博知ってるだけに、もう全然違うんですよ、うん、期待度が。周りを見てても。
そうでしょうね。
だって、前の、私はこの頃の万博がもう1年以上前からみんなが、ああ言うて、はよ、始まれんから、始まれんから行ったらこうやって、事前ガイドブックでさえももう飛ぶように売れてたんやからね。
うん、うん、
うん。全然違うよなって文句を言ってもしゃあないですね。すいません。昨年カープレイの件で取り上げていただいたサキパパです。2014年は一つ前の MacBook Pro を買った年でもあり、懐かしく聞かせていただきました。さて、カープレイは直接サブスクとは関係ないと思います。ディーラーオプションの純正カーナビには複数機種があり、20万円から30万円ほどもします。だから通称はオプションです。ナビの地図更新や車内 Wi-Fi などのサブスクサービスへの加入をディーラーから勧められます。春さんが言われるサブスクはおそらくこれです。ナビのついていないディスプレイオーディオというカテゴリーがあります。ナビなどがない分安いです。しかし、ディーラーもカーナビメーカーも地図の更新サブスクで儲けることができないため、販売には全く積極的ではありません。私はカープレイ、カッコとアンドロイドオーディオに対応したディスプレイオーディオにしましたが、ナビのアプリも選べるし、これで十分だと思います。カッコでも日本はカープレイ普及しないだろうな、とサキパパさんからコメントいただいてました。サキパパさんまたコメントをいただきましてありがとうございます。2014年タイムマシンラジオをお聞きいただいたということですので、まだ聞いてない方は1月の最初の週の配信まだ残ってますんで、ブラウザーから辿っても聞けますので、タイムマシンラジオまだ聞いてください。どんどんこのまま行くと配信が過去配信だから遠くなってだんだん見つけづらくなるじゃないですか。
はい。
その頃にタイムマシンラジオのブログの方にまた貼るんですよ、そのこの前の配信をね。でそしたらまたみんな経験で、あの、2回アクセスのチャンスが増えるというね、すごいことを考えてやるわけなんですが。はい、ハルさん、カーディーラーサブスクじゃないんじゃないかという話ですよ。
ああ、そうなんですね。それ、もしかしたらアップルがそれ認めてないのかもしれないですね。
ああ、まあそういうやり方をね。
うん、やり方を。もう、だから、カープレイを搭載する以上は標準でしなさいというところなんです
か、ね。今の車って、うん、まあ車よくわかんないまま言うんですけど、K4 とかから高級車まで全部普通にラジオ、CD はもう積んでると思っていいの？ FM、AM も全部はなって。
ああ、ラジオどうなんでしょう？
ラジオは積んでるかもしれないですけど、CD はもうないんじゃないですかね。
あ、ないのかな？
私の友人の車、リースでやってるみたいなんで定期的に変わってくんですけど、はい、ここ何台かは CD っぽいのはなかったですね。もう普通に iPhone とか iPod とかそういうのを繋いで聞くみたい
に。なってる。じゃあもう CD チェンジャーとか知らないですね。
いや、それこそカセットの根っこからケーブル伸ばして CD プレイヤーに繋ぐやつとかそういうのも知らないですよ、きっとみんな。
車の CD チェンジャーって専門の店持って行ってつけてもらってましたよね、みんな。
あ、ちょっと私はわかんないですけど。うん。
いや、普通に配線してもええやんと思うでしょ。意外に取り回しが大変で、はい、ハーネス通す方が間違いないからって、そのハーネス付け間違ったら大変やから、それでみんなお店持って行ってたと思うんですけど、うん、パーソナル無線と CD チェンジャーは憧れやったんですよ。
うん。
ですね、パーソナル無線っていう、あの、免許はいらんけど、無線機買った時に番号発行されて、それを車の後ろのウィンドウに6桁か7桁数字貼っとくと、よその、その番号見た人が、よその車からパーソナル無線で呼んでくれるんですよ。で、パーソナル無線仲間あって、でね、グループでみんなそれ買って、みんなで車で行く時、あの、今やったら iPhone ね、スマホでできるけど、そういう携帯電話ない時代はそんなんでね、やってる人らもいたんですよ。ま
あ
ね、車もどんどん進化しますけど、ひょっとしたら今もうパワーウィンドウばっかりなんですね。
ああ、ね、手回しなんですか。
手回しはもうないのね、多分。ある？
どうでしょう。
ほぼない と思いますね。
軽トラやったらあるん違う。
そう、そういう車とか、あとごくごく稀になんか新しい車でもついてて、あれついてるんだみたいなのがあったりはしなくもないですけど、基本はパワーウィンドウですよね。
あれを肩を動かさんと回す練習をしたんですよ。はい、みんな遠目にパワーウィンドウやと思わせるため、肩動かんように回す練習、手首だけであれをぐるぐる回す練習をよくやったんですよ。だから今の車の話をされると、そんなことできんの、はい、とか言うのいっぱいですよ。うん、その車は全然乗ってないから分からへんから。
私も結局免許は取ったけど、自分では全く運転しないまんま20年近く過ぎてるんで。は
い、すごいね、ペーパードライバー。
うん、なので、まあ、免許証は黄金に輝いてるんですけど、それ以上に衝撃だったのが、知り合いの車とか乗せてもらった時に、自動ドアが当たり前になってたことですね。
あの、ワゴン車とかタクシーみたいに開くの？ああ、スライドするやつですね。
スライドドアとかで。
あれはそうそう、自動になるね。
そう。あと、トランクが自動になってるとか、そう、あれでもう、なんていうか、いや、トランクの後ろのドアのところが、ウィーンと勝手に開いたり閉まったりする。
開いたりしますね。
そう、それがもう当たり前になってるのが、びっくりしましたね。
タクシーっぽくなってね、みんな。
そう、要はそうですね。
タクシー昔からそうやね。あれ、でもタクシーの自動ドアはあれ、日本だけって本当？
あ、そうなんですか。うん、
外国の人日本来てね、でドア開くから、うん、自動で開くからみんなびっくりするっていう。
少なくともベトナムはないですね、自動は。
ないですか。
あ、そういえば私初詣行く時に乗ったタクシーが地元のタクシーで、たまたま車も運転手さんも新しい人、あの入ったばっかりの人だったんですけど、まだ準備ができてないからって言って、普通に自動ドアじゃなかったんでドア開けてくれましたよ。後ろまで回ってくれて、
はいはいはいはい、
ちょっと気分が良かったですね。なんか高級なハイヤーに乗ってる感じがあって
車の話ばっかりしましたけど、ね、カーナビということで。カープレイと言いつつ、アンドロイドオートって書いてあるのはどういうことなんでしょうね。そういうのがあるの、アンドロイドオートっていうカープレイみたいなものがあるってこと？
ああ、そうですよ。あの、
アンドロイド携帯はそうですね。
はい、それぐらい分かってないですよ、私。
はい、今ちょっと見てみると、昔ニュースで BMW がカープレイとかアンドロイドオート対応をサブスク化するとか、はい、それを中止したとかっていうニュースがあったなと思って、はい、ちょっと、うん、検索してみて、どうなってるのかなと思ったら、なんか BMW のページ見ると、カープレイ対応にするのに35,500円かかるとか。
ただまあ。そのオプション払ってそういう車を買うってこと？
みたいなページが見つかったんですけどね。はいはい、車両が技術要件を満たしている限り有効なんで、サブスクではない。
まあね、ハルさんも前乗ってたベンツ対応せんから、わざわざなんかどっかの業者さんまで対面に行ってましたもんね。
あ、そうですね。ありましたけど、あれはもともと対応外の機種を無理やり対応させるって、うん、っていうんですけどね。
私だったら、Bluetooth トランスミーターと iPhone 持って乗る車乗ってしまいます。もうこれでいいっすわ、とか言ってしまいます。まあ、サキパパさん、ナビの案内のね、件をありがとうございました。タイムマシンラジオ、また出ますけど、どれぐらい先になるかわかりませんけど、その時また楽しみにしていてください。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。1月のテーマは、ここが変だよアップル製品、どうして純正の白いケーブル類は数年で被覆が破れてくるの、とか、アップルストアの新店舗の噂は本当なの、とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの1月のミーティングの予定をお伝えいたします。2025年1月25日水曜日夜8時からズームを使ってオンラインでミーティングを行います。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトをご覧ください。次回の配信は1月18日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。